最初1分動画を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは復活祭です。東京ディズニーランドやデパートなどでイースターエッグとかイースターバニーなどのイベントが開催されているので、皆さんもイースターという言葉を聞いたことがあると思いますが、このイースターこそ復活祭のことです。ただイースターという言葉は異教の偶像の名前を由来としているため、正しくは復活祭です。さて復活祭とは、イエス・キリストが私たちの罪の身代わりに十字架にかかって死なれ、3日目に復活されたことを記念する日です。復活祭の日付は毎年変わります。これはイスラエルで太陰暦を使っているためで、具体的には春分の日の後の最初の満月から数えて最初の日曜日と定められています。これはAD325 年に開かれたニカイア公会議という世界教会会議で取り決められました。現在日本を含め多くの国で使われているグレゴリオ暦、いわゆる太陽暦では、復活祭の日にちは毎年3月22日から4月25日の間になっています。それではまた。
はい、皆さんおはようございます。インターネットの皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。今週はですね、避難週となっていきます。イエス様はですね、十字架にかかっているその週ですね、追越しの祭りがですね、この道に書いている中でイエス様は避難週においてですね、この十字架にかかって、死なれて私たちの罪の身代わりとなって死んでくださった。そして、先ほど1分動画でありましたけども、4月1日がですね、復活祭となっています。イエス様は本当にこう死から蘇ってくださったことですね。この死から蘇ったこのことがですね、私たちの救いと大きな関わりがあるわけなんですね。その蘇ったイエス様を信じることを通して、私たちは救われて永遠の命をですね、受けていくわけですね。人生の中でですね、いろんなこの出来事がこうあるわけですけれども、私たちが本当にこうイエス・キリストという方を知ることを通して、私たちの人生もですね、また新しくされていくということですね。ぜひこの復活祭の、受難週から復活祭に向かってですね、さらに1週間ですね、共にこうイエス様との交わりをですね、強めていただきたいと思います。また月曜日からですね、感謝賛美リバイバルキャンプですね、この教会からも泉伝道師がですね、使わせる。この今回行くようになったですね、こともですね、予言を通してですね、語られていた、そして祈ってですね、行く中で信仰を告白しながらですね、神様にこう求めていた時にですね、いろんな形で神様の恵みによってですね、今回使わされていくように、特にまた賛美隊としてもですね、今回初めてハリウッドの方にですね、行って路上とかですね、またそういう中でこの賛美隊として立ち、またブレアハウスにおいてもですね、リバイバルの起こったところで祈っていくということで、特に受難週ですから非常に深いですね、神様のこの霊の据えかけの中で祈ってですね、神様の追加力のお恵みを受けてですね、帰ることができるように野菜にとりなし祈っていただければと思います。先週の水曜日ですね、南九州サミ大会でですね、玉野の方に導かれて九州のですね、熊本、宮崎、鹿児島、そして、各ですね、教会から賛美チームが出て、今回8枠ということでですね、19チームが出て8枠で、自転枠は2つということで、この教会からですね、3位と5位ということでですね、2つのチームが4月の30日ですね、祭日に長崎の方で、持たれますので、さらにですね、あと1ヶ月ぐらいですから、さらにですね、十分祈り備えてですね、 参加して、出れるようにですね、備えていただきたいと思います。そのことを別ですね、この朝の御言葉からですね、見ていきたいと思いますが、先ほど司会者の方に読んでいただきましたマルコの福音書のですね、14章の32節から42節ですね、ちょっと長いんですけれども、この箇所はですね、イエス様がこのゲッセマネの園ですね、ゲッセマネの園というのはですね、オリーブ山からですね、黄金門の方にですね、下っていくところにですね、あの下の方にあるこの園なんですね、オリーブの木がですね、たくさん植えられている。そしてそこにですね、まあ、イエス様はいつもですね、そこでこう定期的にですね、弟子たちと祈っていた場所なんですね。そしてイエス様がそのところですね、弟子たちと共にですね、そこに来られて、祈っていたということですね。この特別にこのそのゲッセマネでですね、祈るというのは、これから十字架にかかってですね、行かなきゃいけないイエス様のですね、本当にこの心のうめき、叫びですね、そのことがですね、非常にこう強くここで書かれているんですね。そして、この弟子たちにもですね、このイエス様はですね、このここを離れないでですね、祈りなさいということですね、ここを離れないで祈りなさいと。そしてイエス様はですね、神様の前にですね、深くですね、祈られたわけですね。この34節にですね、私は悲しみのあまり死ぬほどです、ここを離れないで目を覚ましていなさい。私は悲しみのあまり、心はですね、イエス様の心が悲しみのあまりに死ぬほどです。で、死ぬほどということはですね、非常にまあ、恐れとか恐怖とか、まあ、そういうものがですね、イエス様の心にもですね、あったわけですね。イエス様はこの神の子です。そして人の子なんですね。で、感情したくまたいろんなですね、ことも同じようにですね、人々のその痛みとか悲しみとか苦しみを知っておられ、またイエス様はですね、そのような中でこれからですね、この十字架にかかっていかなきゃいけないという、非常にイエス様自身の心の中にもですね、そういう本当にこの痛みとか苦しみとかそういうものがですね、そこにこのゲッセマネで祈る時ですね、やってきたわけですね。その時にイエス様はですね、この地面にですね、ひれ伏して、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るように祈り、またこう言われた、アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません、どうぞこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願うことではなくあなたの御心のままなさってくださいということですね。で、分かりやすく言うならば、この祈りですね、この苦しみそして死ぬほどですね、イエス様はこのいた心がですね、そんな状況の中に置かれているイエス様はですね、もしできるならばこの十字架に追うことをですね、取り除けてくださいと。もう簡単に言うとですね、もう私はもうこの十字架にかかりたくありませんからですね、その十字架にかからないようにしてくださいとですね、イエス様は自分の心のですね、本心をですね、神様に語られたんですね。しかし、まあ、あとですね、私の願うこと、イエス様の今の状態はですね、そういう心がですね、あるわけですね。しかし私の願うことではなくあなたの御心のままなさってくださいとですね、自分の願いはこうなんですけれども、しかし、あなたの願う御心のままにしてくださいとイエス様はですね、このようにこう祈られたわけですね。で、このようにこう祈っていく中で、弟子たちのところにですね、戻ってきたらですね、こう彼はですね、もう祈っているどころか眠っている。イエス様は本当にですね、この祈り続けていく中で心のですね、そういう葛藤しながら苦しみの中でこう神様にこう祈っている。しかし弟子たちはですね、この眠っていてですね、ペテロに言われた、シモン眠っているのか、1時間でも目を覚ましていることができなかったのか、できなかった、1時間です。自分は苦しみをもだいながら祈ってですね、神様の前に祈っていたわけですけど、しかし弟子たちはですね、それどころではなく 自分たちはですね、イエス様のことなどをですね、本当にこう忘れて、そして自分たちはこう寝ていたということですね。非常にこのイエス様はですね、眠っているのか、でこの眠っているのか、どうして眠っているのか、まあいろいろとですね、イエス様はこう弟子たちのですね状況を見てこう言われたわけですけども、しかし1時間でも1時間ですね、まあ60分ですね、目を覚ましていることができなかったのか、眠っていたということですね。そして1時間でも起きてですね、目を覚まして祈っていることができなかった。でこの祈るということは非常にですね、神様の御心を捉えるために神様の前にイエス様は祈っていた。しかし弟子たちは眠っていた。祈ることさえもできないで、ひたすらですね、まあいろんな誘惑がですね来て、彼らはですね、まあ、肉体的な疲れていたのか、また霊的にですね、イエス様がこれから十字架にかかっていかなきゃいけないというような状況の中で、自分たちはどのように何をしたらいいのか、まあですね、まあ分からなかったわけですね。本来は祈らなきゃならないけれども、しかし祈ることさえもですね、彼らはその時はできなかったんですね。ただひたすら黙ってですね、黙々と寝ていたということですね。まああの新約聖書で見るとですね、起き上がって祈りなさい、で目を覚まして起き上がって祈りなさいということでこう書かれているんですね。やはりこう目を覚ますということは、やっぱ起きていないと目を覚ますことはできないですね、霊的にもですね。そして、起き上がって、祈りなさいということですね。でイエス様はこの弟子たちにですね、そのように語られ、そして、目を覚まして祈り続けなさい、心は燃えていても肉体は弱いのです。で確かにこう誘惑に陥るようないろんなものがですねあるわけですね。で御心を通しているときに、そういう誘惑となるものがやってくるんです。このところではですね、祈ることをサタンはですね、この弟子たちに、この妨害してきたわけですね。祈らせまいとしてきたということですね。でイエス様は本当にこの重要なですね、本当に、時に、この弟子たちはですね、そういう誘惑となることに陥っていた、惑わされていた。そして彼らはですね、御心をこう捉えることができずに歩んできたわけですね。で、あの聖書の中にマルタとマリアのですね、ルカの福音書の実書の終わりの方にありますけれども、非常にあのイエス様がですね、この旅の途中ですね、あの、まあ、エルサレムに来られて、そしてベタニアでですね、よくやはりそういうマルタ、マリアのところにですね、よく来たことがあるわけですね。そして再びこうイエス様が来られた時ですね、あのマルタとマリアはですね、まあ、イエス様を愛していたわけですね。とイエス様を愛していたマルタ、マリアはですね、その中で、まあ、お姉さんであるマルタですね、で妹であるマリアはですね、どのようにイエス様をですね、お客様としてお迎えしたかというと、マリアはですね、イエス様が来た時ですね、すぐにですね、イエス様のもとに座っていたんですね。でマルタはですね、イエス様が来られた時ですね、まあいろいろと挨拶とかいろんなことはしたと思うんですけど、あの何をしたかというとですね、まあ、接待のことをですね、食べることを、食事とか、まあ、そういうですね、イエス様のですね、まあ、そういうことにこうマルタはですね、あの心がですね、そっちの方に向いていたんですね。そしてイエス様が来ている、お客様であるイエス様が来ているにもかかわらず、マルタはですね、イエス様のもとにいないで、この食卓のことにですね、目を向けていた、心を向けていたわけですね。しかしマリアはイエス様が来られた時に、イエス様のもとにそばにいて、イエス様からのですね、言葉を聞こうとしてそこに座っていたんですね。でこの2人のですね、マルタとマリアのですね、何があのマルタにとってですね、問題であったかというと、イエス様というですね、お客様が来た時に ここでどのようにお客様をですね、やはりこう喜ばせることができるか、やはりイエス様にとってはですね、食べることも確かに必要なことですけれども、それ以上にイエス様のですね、お話を聞くことがその時はですね、御心だったんですね。でしかしそのマルタはですね、そっちの方ではなくて、そういう食べることに時間をかけ、忙しくして、そしてイライラして、苛立ってですね、妹のマリアにですね、不平不満をですね、イエス様にですね、私の手伝いをするようにイエス様にですね言ってくださいと、イエス様の方にですね、今度は不平不満をですね言われたわけですね。でこのポイントの時ですね、本当にこうイエス様が来られた時にどのように対応し御心を行ったかというと、マリアの方がですね正しい対応をして御心を選んだわけですね。でそのいろいろなですね、時にいろんなこの同じような誘惑ではありませんけど、そういうこの誘惑に陥らないように、また神様の奉仕働きをする時ですね、やはりいろんなことでですね忙しくなってしまうという、その忙しくなってしまうことをするから忙しくなるわけなんです。でそれはですね、大事なものを大としていかない時に、神様のものを大としていかない時に、そういう忙しいものがですね自分に降りかかっていくんです。御心でないことをですね吸う時に、いろいろなですね、せっかくイエス様が来られて素晴らしい恵みがあるにかかわらず、かえってですね、この不平不満つぶやきとなって、そして、このイエス様からですね、マルタマルタ、あなたはですね心を騒してですね、いろんなことにですね心配しすぎている、このマリアからですね、その本当にこう大切なことをですね、取り上げてはならないということ言われたんですね。で私たちもあまり忙しくしてしまうとですね、神様のことから離れてしまうと、そういうことというのは出てくるんです。イエス様を信じて愛していても、従っていても、そういうことというのはですね起こってくるんです。それは霊的なですね、この大切な順番があるんですね。私たちはまず神様を代表する上でですね、でそのことをしていかないと、いつもこうそういうパターンの中で生活をしてしまうという逆のですね、ことというのが起こってくるんです。で皆さんもですね、そういう生活する時、本当にですね仕事もしなきゃいけない、寝なきゃいけない、まあいろんなことをするわけですね。でそういう中でもきちんとこの大事とするものを大事としていかないと、必ずですねそのいろんなものがですね自分の体に来るんです。体に誘惑に陥らないで、ここでですね、目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱い。で肉体というのは非常に霊的なものと関わるんですね。心と体と精神というのはですね決して分かれているわけではないんです。で私たちもですね、よく長崎とかそういうところ行くとですね、2日ぐらい経ってですね疲れがどんと出るんです。まあ、若い人はすぐ次の日に出ると思うんですけども、ある年代になるとですね次の日ぐらいですね疲れてしまう。でそういう疲れがですねあると、こう祈ること自体がですね本当にこの戦いとなってですね寝てしまうということというのは起こってくるんですね。で私たちもまず大事とするものを大事としていかなければならない、この生活の仕方というのがあるんですね。神様の前にどのようにして自分が神様に従うときに歩んでいかなきゃならないかということをですね、それは本当にこう祈っていかないと、私たちいざというときですね、このペテロのたちがですね眠らされてしまった、大切なときに祈ることさえもできなかったということが起こってくるんですね。私たちがいつもですね毎日毎日こう生活の中で習慣的にできていればですねある程度できるんですけど、しかしそれがですねできていないときはですね、いざというときにですね祈ろうとしてもですね、たとえ時間があったとしても できないんです。忙しいからできないとかそういうこともありますけど、しかし時間があるからといってですね、そうしたらできるかというとですね、そうではないです。そういう神様の働きというのはですね、そんなに時間があるからすぐできるとか、時間があるから祈れるとかということではないんですね。やはりこうここでもですね、1時間でも目を覚まして、いることができなかったのかとイエス様ですね、1時間ぐらいだったら祈れるだろうとイエス様ですね、あなた方は私の弟子としていろんなですね、祈ることもいろいろと教えてきたし、伝道することも教えてきたし、取り出すことも教えてきたし、1時間ぐらいだったら祈れるだろうとですね、イエス様はですね思っていたわけですね。しかしユダはですね、その時になったら彼らはですね祈れなかった。こういうことは私たちの人生にも歩みにもですね起こってきているんです。しかし私たちが本当にですね、そういうこの誘惑に陥らない、そしてこう目を覚まして本当にですね祈らなきゃならない、特にこの受難週、今週からですね受難週の入りましたけども、本当にこの週というのは特別にですね、イエス様の前にですね皆さんが本当にこの何をこう祈っているのか、どういうことのために祈っているのかということをですね、もう一度ですね自分の中に、この吟味して、そして、祈って祈れるように、神様に祈れるように、祈れるように、神様どうぞ私を助けてくださいと、祈る力を与えてください、そういう自分にとってですね本当にこう誘惑するものをですね取り除けていかなきゃいけない。眠りであるならば眠り、また他のものであるならばそういうですね他のものに対して自分のですね生活の中で神様の歩みをですね妨げてきているものが、それを一つ一つ取り除けていかない、取り除けて、皆さんが取り除けてください。人が言ってもですねそれは取り除けることはできません。皆さんが意識して、あ、これが自分の歩みのために大きく妨げているものだということをですね、それをこう深くこう捉えれるように、それが分からないとですね問題となっていくんです。弟子たちにイエス様はですね、1時間でも起きて私のために取り出して祈ることができなかったのかとイエス様ですね。で、確かにイエス様は私たち一人一人をですね無条件で愛してくださっています。弟子たちもですねイエス様を愛していたわけですね。その愛しているイエス様をですね弟子たちはですね祈ることができなかったんです。大事な時、この時にイエス様のためにですね祈れなかったんですね。で、私たちもこれからこういうですね時代がやってきた時に、親の時代の時に様々な事柄が起きてきます。その時本当に私たちがですね本当にこう祈れるかどうかというのはですねわからないんです。今本当にこう私たちがそれをですね祈ることをきちんと身につけておかないと祈れないんです。私たちは祈ることは私たちの力ではできません。神様は本当にこの助けによって、また神の霊によってですね、日々やはりこう毎日毎日ですね祈る習慣、この習慣をしっかりと身につけていかないと、後者としてもですね、皆さんがこれからいろいろ働きするとき、サビに立つときもそうです、何するときもそうです、祈ってやってることとやっていないことは大きな霊的にですね違ってくるんです。特にこの礼拝の奉仕とかサビの奉仕とかさまざまな奉仕というのはですね、はっきりとですね出てくるんです。私たちは本当にですね注意深くこの受難週においてイエス様はですね、私たち一人一人本当に神のですね召された働きにしっかりと立てるように、またその召しにしっかりと祈っていけるように、またキリストの体の中において働きがですね、十分このできるようにですね、私たちもこの受難週特別にですね、またアメリカ派遣もありますけども、特別にですね皆さんが朝起きてですね祈ってください。朝早くですね皆さん時間、神様のために時間を使ってください。他のことに時間使ってもですね、皆さんの霊的なものとしてはですね、恵みをですね、やはり祈ることを通して 神の力を受けてください。力を受けないと皆さんの歩み働きはですね、とどめられてしまうんです。この教会においてリバイバルを終末、そしてこれからですね、大きな働きをする中で土台となるのは祈りです。皆さん教会としても祈り、皆さんもですね、これ一人しっかりと神様の前に出てですね、祈って御心を行えるように、従えるようにですね、備えていただきたいと思います。それではお願いいたします。愛する天のお父様、本当に1時間でさえも目を覚まして祈ることができないのかと、私たちもできないものです。神様、どうぞこの1時間でも目を覚まして祈る力と、またあなたを愛する心を与えてくださり、また私の歩みをできるように助けを与えてくださいますようにお願いします。イエス様の名によってお祈りします。アーメン。それではハレルヤを賛美していきたいと思います。主イエスキリストの恵み、血の神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。